こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月10日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、JVM exceptions are weird, a decompiler perspective。二つ目のニュースは、Montana becomes first state to enshrine right to compute into law。三つ目のニュースは、The manuscripts of Edsger W. Dijkstra。四つ目のニュースは、The principles of diffusion models。五つ目のニュースは、Bumbleberry Pi, a cheap DIY Raspberry Pi handheld cyberdeck です。今日のニュース、いかがでしたでしょうか？ JVM の例外処理の深掘りから、モンタナ州の計算する権利法まで、多岐にわたるトピックをお届けします。それでは最初のニュースから詳しく見ていきましょう。最初のニュースは JVM exceptions are weird, a decompiler perspective。この記事は Java 仮想マシン JVM の例外処理がデコンパイラから見るといかに複雑であるかを解説しています。JVM はスタックベースの言語で、例外処理は例外テーブルを使って行われます。しかし、この例外テーブルの構造がネストやファイナリーブロックの扱いで多くのエッジケースを生み出し、デコンパイラの開発を困難にしているそうです。ここで専門用語の解説です。デコンパイラとは、コンパイルされたプログラムを人間が読めるソースコードに変換するツールです。これを使うことで、プログラムの動作を解析したり、リバースエンジニアリングを行うことができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、ダイクストラが80年代にすでに書いていたように、知的な訓練から離れる教育トレンドの結果、西洋世界では言語の習得が地でしく低下しているとコメントしています。また、別のユーザーは、最も重要なのは、自然言語プログラミングの愚かさについてだと述べています。
なるほど。教育やプログラミングに対する深い考察が生まれているんですね。それでは、次のニュースです。次のニュースは、Montana becomes first state to enshrine right to compute into law。この記事では、モンタナ州が米国で初めて計算する権利を法的に保障したことを伝えています。この法律により、モンタナ州の住民は、ハードウェア、ソフトウェア、AI ツールを含む計算リソースを所有し、操作する基本的な権利を持つことになります。ただし、公共の安全のために必要な制限は認められています。AI が制御する重要インフラには、人間の制御に戻す、セルシャットダウン機構と、年次安全レビューが義務付けられています。計算する権利とは、まるで SF の世界のようですが、これは個人が自由に計算資源を利用できる権利を意味します。例えば、自分でプログラムを開発したり、AI モデルを動かしたりする自由が含まれます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、モンタナ州は AI 企業の規制を防ごうとしていると述べています。また別のユーザーは、これはコンピューターと GPU に関する修正条項のようなものだとコメントしつつも、政府がラップトップを取り上げる準備をしているのか、と疑問を呈しています。
なるほど、AI 規制に関する懸念や政府の介入に対する警戒感が伺えますね。それでは次のニュースです。次のニュースは、The Manuscripts of Edsger W. Dijkstra。このサイトは、計算機科学の先駆者であるエドガー・ W. ダイクストラの未発表原稿を公開しています。アルゴリズム設計、プログラミング言語、オペレーティングシステムなど、彼の多岐にわたる研究成果が PDF 形式で閲覧できます。ダイクストラは、構造化プログラミングの提唱者としても知られています。構造化プログラミングとは、プログラムを理解しやすく、保守しやすいように、制御構造を整理するプログラミング手法です。GoTo 文を極力使わないという原則が有名ですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、2025年において最も重要なのは、自然言語プログラミングの愚かさについてだ、と述べています。また、別のユーザーは、ダイクストラが考案した、 配列のインデックスをゼロから始めることの利点について議論しています。
ダイクストラの思想は現代のプログラミングにも大きな影響を与えているんですね。それでは次のニュースです。次のニュースは The Principles of Diffusion Models です。この論文は拡散モデルの基本原理を解説しています。拡散モデルはデータを徐々にノイズに変換する順方向プロセスとノイズからデータを再構築する逆方向プロセスを学習します。変分法、スコアベースモデル、フローベースモデルという3つの視点から拡散モデルの理論と応用が解説されています。拡散モデルとは近年注目を集めている生成モデルの一種です。画像生成や音声生成など様々な分野で応用されています。例えば、簡単な指示を与えるだけで高品質な画像を生成することができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは現在の AI を構成するものの多くは力ずくであり、実際には知的でも思慮深くもないことを再認識したと述べています。また別のユーザーは関連する YouTube の講義動画を紹介しています。
なるほど。拡散モデルの背後にある数学的な原理に対する関心が高いようですね。それでは最後のニュースです。最後のニュースは Bumbleberry Pi, a cheap DIY Raspberry Pi handheld cyber deck です。この記事では Raspberry Pi を使った安価で DIY 可能な携帯型サイバーデッキの作り方を紹介しています。必要な部品は Amazon で購入でき、3D プリンターで作成したケースに組み込むことで、ポケットサイズのコンピュータが完成します。サイバーデッキとは、SF 作品に登場するハッカーが使用する携帯型コンピュータのことです。Raspberry Pi を使えば、手軽に自分だけのサイバーデッキを作ることができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、Nintendo DS のようにデバイスのサイズからすると、どんな種類のパンツを履いている人がそう言うのか、いつも知りたかった、と述べています。また、別のユーザーは、同様のプロジェクトを紹介しています。
確かに、ポケットに入るかどうかは、人によって基準が違いますよね。でも、DIY 精神あふれるプロジェクトとして、非常に興味深いと思います。本日のニュースは以上です。今日は JVM の例外処理、モンタナ州の計算する権利法、ダイクストラの原稿、拡散モデル、そして DIY サイバーデッキという幅広いトピックをお届けしました。皆さんの興味を引くニュースはありましたでしょうか？次回のハッカーボイスもお楽しみに。それではまた次回、2025年11月10日のハッカーボイスでした。